明けましておめでとうございます。今年もワンボタンの声をよろしくお願いいたします。本編行く前にお知らせです。2025年3月15日土曜日、昨年台風でキャンセルになりました公開録音を行います。場所は大阪で予定しております。2025年3月15日土曜日、皆さん予定を上げておいてください。タイムマシンラジオ。タイムマシンにお願いしても過ぎ去ったあの時に戻ることは叶いません。さればリンゴの実をかじることで時間旅行をいたしましょう。これから30分間あなたの耳はあなたの体を離れて懐かしい時へと旅立っていくのです。タイムマシンラジオワンボタンの声、前回の配信から10年以上経ってしまいましたが、今回はアップルが時を刻む業界に初めて挑んだ2014年に旅立ちましょう。タイムマシンラジオ、久々に配信を続けておりまして、今回は2014年編の2回目、ソフトウェアシステム編でお送りしたいと思います。この場にいらっしゃいますのは春さん、三浦さん、そして大吉先生に参加いただいてます。ここからね、1月から12月まで2014年中どんなことがあったかというのをね、いろいろ拾っていくんですが、1月1日大当たりは16万円超え、アップルラッキーパックがすごいという、当時は週刊アスキーさんの記事で写真入りで出てるのを今ねちょっと読んでますが、ラッキーバックですよ。毎年これ取材行ってましたよ。
私買ったことないんですけど。
あ、そうです。
コロナ禍で買ったことある方いらっしゃるんですかね。
あ、買いました。
あ、何回ぐらい？
2回か3回ぐらい買ったんちゃう。
へぇ、
これいいの？
大体当たりで当たったことはないので。
あ、そうです、そうなんです。あれ
一応お値段以上のものは入ってるんですよね。必要かどうかは別として。
そう、必要かどうかは別として。まだ全然使ってないもんもあるぐらいやから。
この年のラッキーバッグが、いくらやと思うの ?3 万6000円で、当たりの人は MacBook Pro、僕は MacBook Air が入ってたっていう人もいるんで、
ね、
うん、だからまあ16万円分ぐらいをね、中いろいろゲットできた方もいるという。
うん、
で、今ほどこう、転売転売っていうことは言われてなかったと思うので、なかったことはないけど、
うん、
そんなに転売目的を買う人も多くなかったように思います。2014年はどうしてたかな？とりあえずやっぱり夜中ずっと行列取材して、朝からみんな入るのをツイキャスで流しながらやってたんだけは覚えてます。これはアップルストアオリジナルの T シャツとか、お正月だけ作って、うん、それも一緒に入ってくるんですよね。
うん、それはいいですね。
どうしてこれ入ってるんやろういうものもあったと思うんですけど、何やったっけ、はい、まあまあでも、つわものの方、大晦日から並んでたんですよね、こういう行列。信じられます？ 31 日、年越してずっと机とこたつみたいなの用意して、ずっとそこ座ってるんですよ。路上で。
でも、この年の週刊スキーの記事によると、昨年12月22日から並び。
どういうことも
う、すごいな。
は
い、もう当然これ最後の方は行列並んでも無理やってね、諦めて帰る人もいましたけど、早めに何人分ってもう発表されちゃうんですね、並ぶと。で、私も、うん、行列取材してる人にずっと自分で数えていって、でもうここ並んでても多分もうもらえそうにないですけどって、いや、ひょっとしたらキャンセル出るかもしれませんから、いますって言って、せっかくだな、朝起きて始発で来た意味がないですから、頑張りますってね、言う人が多かったですけど。
すごいな。
ラッキーバックはこの翌年の2015年の1月で最後になります。アップルから公式に2016年以降はもうラッキーバックやりませんというアナウンスが出ましてね。
うん。
それでも期待があって16年朝から行く人もいたんですけど、当然のように、ね、やってませんよね、うん。日本初プログラミング必修コードアカデミー高校が開校へという、長野市にあります学校法人ですね。はい、日本初の広域通信制単位制家庭普通高校で、この年の4月から開校しています。これさっき調べたんですけど、今でもちゃんと営業っていう、活動っていうか、
ちゃんと高校としてあるんですね。
ちゃんとやってらっしゃいます。
うん、
この当時は最初ということもあって、東京、神奈川、千葉、埼玉、長野県の在住者が入学対象となりますと。
あ、限定してたんですね。
通信制でしょ？
ですけど、通信制度は逆に遠いところでもいいような気がするんですけど、ダメなんですか、ね、
スクーリングの問題があるんで、スクーリングの会場を作れるのがそこら辺ぐらい、
はいはいはい、
ことだったんじゃ
ないですか。なるほど。
我々知らないだけで、ひょっとしたらこれ以降、もう10年前の話で各地でこうした行動を教える学校はあるのかもしれない。
こうしたって、あるじゃないですか。N 校とか。
は
い、
N 校ですね。有名なところ、ね。
あの、コード専門なの？
それは前大学の方でしょ。ああ。N 校は通信の高校。
通信。
通信じゃないのもやってますけど、今。
はいはい。
で、プログラミングもちゃんと。
そうです。
あれに入ってるよ。
で、私は今回調べて、そんなんあったんっていうのもあったんですが、マイクロソフトが SNS で、SOCL と書いてソーシャルと読ませる SNS が当時は始まったみたいで。まあ、この年の1月段階でベータ版だったんですけど、なんか写真アップしてね、コラージュでアップできるというのを売りにしてたみたいです。
ああ、もう全く知らなかったな。
全く知らなかった。あったんやなぁ、と思ってね。
へぇ、はい、いつポシャったんかなぁ。
まあ、っていうか、ベータで出てから正式スタートしなかった可能性もありますけどね。
かな
ぁ。
そうですね、
はい。あとはまあ、そうですね、この年でしたら、iPhone を探せる Bluetooth ヘッドセット、バッファローから登場。iPhone を置き忘れを未然に防ぐということで、まず、サガセールっていう、これすごい名前ね。サガセールっていうアプリを iOS 用で入れといて、で、それのこの Bluetooth ヘッドセットに反応して、お互いの距離が離れるとピピピって鳴るという、エアタグみたいに探すわけじゃないんですよ。うん、音でわかるということなんですよ。ヘッドセットと言いながら、耳にかけるタイプなんですけど、ちょっと大きいね、これ。
だいぶ大きいですね。
大きいです。片耳ヘッドセット。9555円だったみたいです。ね、まさか10年後にはエアタグなるものがあって探せるようになってるとは当時は思わなかったですね。
そうですね。
あと、ヤフーメッセンジャー、この年終了してます。利用者減が著しく維持困難だそうです。
ね、あ、使ったことないですね。
あ、そう？
うん。
私もないけど、はい。
あ、
あと、オキュラスリフト、クリスタルコーブ、最高の没入感を CES2014 で体験という。
これ、ね、ちょっと聞いたけど、クリスタルコーブっていう名前だよね。
開発コード名。
開発コード名だよね、これ。
でも、これがオキュラスリフトになるんでしょうね。
あ、そうそう、多分そう。オキュラスリフトの DR2 ぐらいから持ってますから、私。
はいはいはい。
これ多分まだ、それほど大したことないですね。
まあでもね、そう考えたら VR は着実に進化しながらずっと続いてるってわけですよね。
ああ、今回は続いてるね。
ねえ、メタもね。
今回はっていう感じなんですか。
だって VR って何度も何度も言ってはダメになり、言ってはダメになりしてるから。
この年末にまた新しい VR 出てますよね。
ああ、そう。
30万円ぐらいのやつ何やったかな。そんなの出すんやって。だからビジョンがあんな高かったから、30万でもいけると踏んだんかしらけど、すごいの出してきたなと思って見てたんですけどね。まあ、今言っても知らないから、また本当ですけど。2月に参りますと、当時はフラッピーバードが大人気。
ここで、
あ、
そうか、出てきた。
フラッピーバード、絶対無理や。
今年そんなニュースも見たね。はいはい。
そして 0.5 秒で終わんねん、あれ。絶対無理って、あんななんでできるんでずっと思ってるんですけど。当時は、だからまだその、アップストアマーケット、儲かるみたいなんで、こう、勉強してやる人もたくさんいて、フラッピーバードがヒットした理由を探して、自分らも大ヒットのゲームを作ろうと。いうので、似たようなゲーム、業産出ましたね、あれね。あと、マイクロソフトは、スカイドライブをワンドライブに解消。マルチデバイスで使える一つのドライブを強調。そう、最初スカイドライブ言うてたんですよ。
ああ、全然記憶ないですね、
うん。なんかね、マイクロソフトのアカウント作るだけでスカイドライブの容量何ぼかがもらえるのがあって、それ都合出たんですけど、なんかいきなりアクセスできへんようになってしまって、それが。で、まあ、大事なデータ落ちなかったからよかったけど。
元ネタが、エンガジェット日本語版なんで、
あ、そうそう。ごめんなさい。これね、出えへんかったやつは他の日に転用されてる URL を貼っていたけど、それ間に合えへんかったやつやね。ごめんなさい。
ねえ、そういえばなくなりましたね。エンガジェットね。
アメリカのエンガジェットさんはありますからね。
うん。あ、エンガジェット日本語版ですね。はい。
これ持ってた人いますかね。プラネックスから犬顔の Wi-Fi 中継機、中継代用。知らない。
知らない、知らない。
これ、うち、甥っ子に、Wi-Fi 切れて知らないからって、これ買っておあげたことある。コンセントが犬の顔に見えるように絵が描いてあるだけやねんけど。見たことあります
ね。ああ、ありましたね。
はい。
今画像を見て思い出しました。
はいはい。
うーん、
はい、で NEC が NEC ビッグローブを売却、サービスは継続。以後は NEC という名前が付かないビッグローブというのになります。
ああ、そっか。NEC のグループでしたね、そういえば。はい、
また、オンラインのアップルストアに、アップル TV ストアが新設、ネイティブゲームが動く新モデルの噂も。でこれ言ってて、翌年の秋には、アップル TV HD という新しいモデルが出るんですよ。こんなで、ハルさん、アップル TV でゲームしたことないと。
ない
という話を。アップ
ル TV 自体を買ったことがない。
あ、そうか、持ってないよね。
うん、
はい。
3月は、そう、カープレイ、正式発表です。
あ、はい、あ、もう10年も前なんですね。
これね、スイスのジュネーブで、3月の6日からのモーターショーが開催されたんですが、その時にアップルが車載システムカープレイとして発表しています。もう最初からフェラーリ、メルセデス、ボルボが搭載車両を披露していたというんですね。で、まあ日本からは確かトヨタが発表してました。
いや、ホンダも、三菱、日産。
はい、あ、鈴木もありますね。そしたら今の車、私車事情全然疎いんですけど、今車のディーラーでなんかこう選んで買ったら、カープレイつけますかとかそういう話になるん？それはならないの？
いや、最近はむしろカープレイつけるためにはサブスクに入らないといけないとかっていうメーカーもありますね。
サブスク？
車のサブスクサービスですね。
へ
ぇー。車のそのネット関係のサービスだけサブスクになってるとかありますね。
はい、それに入らないとカープレイは導入できないような。
できないとかってあるみたいですね。
そんな車乗らないですよ。この頃からね、始まってたという。で、これは、スミレさんいたら聞こうかなと思うけど、山手線で音で情報配信する JR 東日本アプリ、ドコモのエアースタンプ採用。全然知らない。わかるよ。また後で聞こう。はい。ビル・ゲイツ氏、世界富豪ランキング1位に復帰。ということは誰かに抜かれてたよね。
そうですね。一時、はい、
あれでしょうね。オラクルですか、はい、
ああ、どうぞ、ね。
通信業界の有力者であるカルロス・スリム氏。誰でしょうね。
どこの人やろう。
ラテンアメリカの通信産業に多大な影響を持つ人物。現在84歳。純資産786億アメリカドルですよ。そしてこの月、アップルは iPhone の累計販売台数が5億台を突破と発表しています。5億台か。今もっといくんでしょうね、じゃあ。
累計はどれぐらいやってるんでしょう ね。
10億ってことはないですよね。もっと言ってるでしょうね。10年やから。クックさんが当時3月にアップル関連本をナンセンスと否定という、批判というね。ハウンテッドエンパイア、アップルアフタースティーブ・ジョブズという本が出たんです。その中のアップルのことを批判してる記事について、クックさんはナンセンスだと批判していたというんですね。この本自体はでも日本に出たのかな。ケイン・岩谷ゆかりさんという方が著者だったみたいですね。ジョブスさんとクックさんを比較して、クックさんになってから衰退する段階になったというふうに本では書いてたみたいです。それは怒りますわね。あんまりそれ言ったらね。はい。そして4月になりますと、WWDC の日程が発表されまして、6月2日から4日ですと言ってたんですが、俺先生、2014年やったらもう抽選どこじゃなくなってましたっけ？また抽選で応募できる可能性ありましたっけ？
だと思うけど、もう僕行ってないからね、そこでわかんないよ。
もうね、忙しい。あれ最後に行かれたんで2010年ぐらいでした？
ぐらいだったんじゃないかな。
6月ね、行ってらっしゃって。
それ以降は、その時期で休めなくなったからな。
ああ、はいはいはい。だんだん一般というか、アップルのこう、なんか開発を志す人が、ちょっと思っただけではいけないようなイベントになって。
あ、まあそうね。なんか貢献がないとかなとか言い出して。
うんね。で、まあ若い人ほど、なんか将来があるからみたいなことでちょっと呼ばれる人がいたりするぐらいで。あとはもうなんか指定。まあメディアはそうなのかな。メディアやったらいけるんですかね、あれは。
いやいや、メディアもかなり選別が入ってました。
ああね、うん。怒らせてしまったりとかいろいろありましたけど、ね。いろいろ。ギズモードでしたっけ？ギズモードがね、ジョブさん公演中に勝手に撮影してストリーミング流してて、見つかって怒られて、まあ出禁にされて。そして、マイクロソフトさんからコルタナが発表されます。あの、音声アシスタント。
お
ハロのあの彼女にちなむって書いてある。ハロっていう、あ、ヘイロですね。ヘイロっていうのはあのゲームの、なんか登場人物の名前なんですかね。私ヘイローやったことないから分かんなかったんですけど。
そうだったんですね、
はあ。それから、あ、これね、自分で組み立てられる Google 製モジュールフォン、アラでよかったかな ?ARA。
ほう。
これ、だいぶあっちこっちで記事になってたんやけど、とうとう結局物が出なかったんですよ。買うときに Google にこのモジュールとこのモジュールって言って注文しとくと、それがあのレゴブロックみたいにパチパチパチってこう、お互いがはめ込めできるようになってて、で、それで一個の携帯電話の形になるんですよ。私はこういう機能いらんって言ったら、それモジュールでね、外すわけがいいんで。
お
うん、だまあ、多分ね、これ強度の問題あったんちゃうかなと思うんですよね、やっぱり。
でしょうね。う
ん、まあ、当然防水なんて効かなくなるしね。
結局コストも高くなりそうな。
高くなる、ね。ただね、最低でも50ドル、約5000で使えるようにしてたみたいですけど、目指してたみたいですけど、
ね。目指そうですけどね。
うん、ですね。 だいぶこれも Google さんあちこちプッシュしてたんですけどね。当時新マックをお届けに来ましたって言ってね、ウォーズさんが来るっていうなんかドッキリがあったらしくて、これ写真があって記事に載ってるんですけど、ピンポンって鳴るからドア開けたらウォズニャクさんがマック持ってきてたっていうええと思って、あの当時の動画もあるんですけど、
これでもウォーズさんのこと知らない人もこの頃にはもう多いでしょうから、
誰みたいな、
誰って
うーん、
おっさん来たみたいな。
いや、でもほら、あの、ご家族よってアップルファンかもしれないじゃないですか。
あ、であればね、そういう人選んでいってるのかな、
う
ん、
でしょうね。
でしょうね。その、自分のこと知らんと家にわざわざ持って行って恥かくない家。
ありがとうって
言われる
ね。
言われる。そう。そこのお父さんからメールで話を受けて、ウォーズさんが心よく、じゃあやってみようかっていう話になったらしいですね。こんなんすると、うちもうちもとか言う出てくるのかなっていう、ちょっと心配しますけどね。で5月、アップルがビーツを30億ドルで買収しました。
あ、
最初、買収っていう記事見て、そのアップルが大体的にヘッドホンをこう売り出すんかなったら、そうではないんですよね。普通にブランドの一つになって、アップルストアとか普通のオーディオのお店、ビーツ、普通に売られてるっていうだけで。
うん。
でもそれだから、ええ、ビーツっていうブランドを大事にしたかったからであって。
ですよね。ビーツはビーツで、実はその前にモンスターっていうオーディオのあのヘッドヘッドのブランドをね、あれなんか記事読んだらかわいそうで、モンスターの社長ね、なんかいろいろ絡めてで取り込まれたんですよね、あれ。確か。モンスターすごく良かったのに。で、そのビーツをまだこのアップルが買収したということだったんですけどね。まあでも今でもビーツはアップルのブランドの中で AirPods の兄弟品っていうか、いろいろ出してますけど。ここはあの、会社名を伏せますけどね、当時こんな DM が来ましてね、あの、某何々ですと。山村さんの連絡を先を知りましたので、突然ご連絡しますと。で、当社はネットラジオのプラットフォームを検討してますと。ね。ちょっとしばらくこう、情報共有させてもらっていいでしょうかみたいな。そういう会社さんから当時来てたんですよ。これ、今考えやっちゃうかなって気がしてるんですけど。で、これ確かめると当時何人かのとこにも同じようにメール行ってたみたいなんですよ。この後待っててんけど連絡なかったんですよ。
ああ、そうですか。
そう、だからあんまりこの後発展はしなかったんです。その時5月に Mac Pro を持ち運ぶ専用ケースが発売されましたっていうのが出たんですが、これ筒型の Mac Pro。
ああ。
あれを運ぶケースが出たというだけですね。
下にコロコロはついてなかったですか？
まあ、ついてないんです。
ああ、そうですか。
これ、大江先生お持ちだったですかね。あの、当時、ソニーが電子ブロックでメッシュというのを発表するんですけど。
ああ、メッシュは持ってますよ。
持ってあります。
はい。たまに使えます
ね。まあ、この頃ね、ソニーが。最初の頃に比べると、だいぶバリエーション今増えたんですよね。そうでもないです
か。だけどね、どれもね、それなりに高いんで、あんまり、普及はしたとは言えないんじゃないかな。
ソニーさん、ワンボードマイクもそうやけど、何でも高いですね、出したら。
で、割となんか独自企画に従うんで、相変わらずかなと思うんですけど。
相変わらずですね。
あの、これメッシュじゃないですけど、なんとかビットっていうのはあったじゃないですか。
リトルビッツでしょ？
あ、リトルビッツ。あ、リトルビッツ日本の代理店も撤退したんですよね、確か
に。あ、撤退しました。ね、リトルビッツは結局スフィアが勝ったんですよ。ね、
アメリカのね。
あ、スフィアじゃない、はい、スフィロ、ごめんなさい。
スフィロ、
あの、ね、スフィロが勝ったんだけど、はいはいはい、結局ね、スフィロもなんか持て余してる状況で、なんか全然進展がなくてね。
あ、そうなんですか。
どうすんだろうな、あれと。現状、そのままでも別にソフトウェアさえバージョンアップしてれば、ソフトウェアなくても使えるじゃないですか、実際の
ほ
ら。なので、それなりに揃ってれば別に問題はないんですけどね、潰れなきゃ。でも、メンテナンスがちゃんとできるかどうか、怪しいですね。
リトルビッツの日本法人のページまだ残ってて、そこに、在庫こんだけこれなんぼにするから買いませんかっていうちょっと叩き売り的なことを書いてずっと放置されてるページがあるんですよ。で、多分今でも買えると思うんですよ。なんかこの間 X でそれ買ったいう人がいてたんでページ見に行ったんですけどね。
リトルビッツ JP コン、あ、最終セールって書いてるから
、そうそうそうそう、書いてあるんですよ。
あ、は
い、
なるほど。
あと総務省が変な人を6月から公募っていう記事があって、これね、
ありましたね。
覚えてます、総務省の。
うんうん、ありました、はい、ありました。
破壊的な地球規模の価値創造を生み出すために大いなる可能性がある奇想天外でアンビシャスな ICT 技術課題に挑戦する人を支援。 何やねんって、研究費上限300万。これでもほんまに採用されたんですね、確か。
応募した人。多分そうでしょうね。
折れへんかったいうオチじゃなかったと思うんで。そうそう。
どう役立てることができたのかわかりませんけど。
そうですね、うん。はい。イノベーションって、異なる能力の異能という感じあってて、イノベーションってね。安いダジャレみたいなのやめてほしいなと思うけど。ごめんね、やってましたね。アルさん応募しようと思わなかったんですか？
まあ、IT 入社でもないですしね。
そうです。6月ですけども、Apple iOS 8と OS 10ヨセミテを発表します。これ WWDC のところで発表になったわけですが、8ですね。そして OS 10はヨセミテですね。で、その時に。
い
や
い
や、
この時の一番大きな話は何と言っても、はい、SWIFT ですよ。
SWIFT ですね。はい。新しいプログラミング言語、SWIFT。Apple Store 表参道もこの年やったんですよね。オープンが。
ああ。
見に行ったな、そういえば。
私は最初ちょっと間に合わへんかってね。この年の公開録音の夏まで行くことできなくて。
あ、そうだ、僕ね、だから、
ええ、
たまたま別件で初日に行ったから。
あ、そうなんですか。
すごい。
初日行った時、まだなんか T シャツもらいましたよ、確か。
ああ、最高。
確かまだもらえたの。
地下の方が広いんですよね、ここ。
地下。
地下。1階と地下ちゃいますよ、ここ。
あ、
入って真ん中そ、穴開いてて、そっか下。
そうか、地下か。うん、
そうですね。
一回じゃないですよね、あれは。
うん、
はい。そして、なんかビデオを見たり、ソーシャルな共有でご褒美をくれるアプリは、アップストアから締め出しへという iOS 8のね、時代がありました。なんかいろいろご褒美アプリの確かにありましたけど。まだこの頃はドローンもね、こんなんしかなかったですね。パロットがドローンの、ミニドローンで遊んでみたと、パロットっていう会社あったんですよ。いや、あったてが今もあると思うけども、うんうん、ここは最初カーナビやってたんですよね。
あ、そうなんですか。
あの GPS のとか、あの、で、なんか、ドローンもやるようになって、
はいはいはい、
フランスの会社ですけどね、もう今ドローン花盛りで、まあ、いろんなとこ作って飛ばしてやってますけど、うん、まだこの頃はそんなにメーカーさん多くはなかった。iOS 8にアプリを2つ並べて実行するコードがあることが発見される。
おぉ、そうなりましたっけ。
今の iOS のあの、スプリットでしたっけ。スプリットでよかったかな。
iPadOS。
iPadOS
だけ。iPadOS の、あの、何でしたっけ、スワイプじゃないの、なんかいう名前の。
スプリットビューでしたか、ね。
スプリットビュー。あ、スプリットビューでしょうね、
うん。
で、この当時はまだそういうのがなかったから、コードがそういうの書かれて見つけたいう人がいたわけですけど。この頃からだんだんそういうのね、こう、あの、始めようとしてたんですね。フラッシュエア。覚えてます？フラッシュエアって。
フラッシュメモリーじゃなくて SD カード。
SD カードの形してるけど中に Wi-Fi が繋がる機構が入ってるんです
よ。いや、メモリーも入ってるから、蓄えといたやつを送れますみたいな。
そう。だからカメラが自動的に無線でこうデータ転送できるもの。
ありましたね。
あった、ありましたね。
で、私この記事見てびっくりしたのは当時有村架純さんがイメージキャラクターやってるんですよ。ええって今だったら頼まれへんやろなっていう。こんな普通の、ね、商品のね。
いや普通の商品
で普通の商品っていうか、こういう、なんていうの、ガジェットの一般にこう売り出すもんじゃないもんやと。なかなか。
いやいや、一般に売ってるやん。
一般で言ったらおかしいけど。
何が言いたい
でしょ。その普通にコンビニで売ってないじゃないですか。
まあ、マジで
そうだ。そうコンビニで売ってないというけど、そんな言ったら、以前は SD カードだってコンビニでは売ってなかった。
いや、まあ、それはそうですよ。でもあんまり最近こういうの聞きませんね。SD カード、Wi-Fi コンなんて。
あんまり便利よ。Wi-Fi 持ってる機器があまりにも普通にあるからでしょ。
ああ、まああとクラウドあるから別にこんなわざわざ買わんでもええかっていうことですかね。
クラウドあるければっていうのは意味がわからへんだけど。クラウドだって Wi-Fi があるやろ。
いや、まあそうですけど。
カメラ自身に Wi-Fi 転送機能が。
カメラ自身が Wi-Fi 機能を持ってるとか、ね、
うん、
Bluetooth 持ってるとかあるからもういらない。も
うあんまりいらないっていうね。
そうですね。
ですね。はい。そしてこの年はソフトバンクからロボットペッパーが発表されますね。20万円で発売。
10年前。
発売じゃないと思う。
20万円程度で販売すると言うって書いてますから、まだ決まってはいなかったかもしれませんね。そうなんですよ。
結局売ってない。売ったのかな？
あの、だって普通、なんとか温泉みたいに、あの、なんて、都市郊外にあるような、ああいうとこ行っても、置いてるとこ見たら、別に携帯電話屋さんでなくても置いてたから。
いや、そうだけど。
売ってたんやと思いますよ。
あれは、レンタルとかではないのね。
あ、レンタルか。レンタルの可能性は、レンタルとかリースとかその辺かもしれませんけどね。ここあの、ペッパー君の顔が怖いっていう意見があるじゃないですか。
そんな風に思ったことはないからよくわかれへんが。
盤にペッパーコーンが座ってるとこ見たら怖いっていう意見があるんですけど。
盤にマネキン見ても怖いのと一緒やろ。
これ作ってるアルデバランっていうフランスの会社のペギーウィングとね、はい、顔全部これなんですよ。ペッパーコーン、基本このカメラでな、ここっていうのは分かったんですけど。
造形がそうなんでしょ、最初から。
ペッパー君が怒ってラップしてる動画が YouTube にあるんで、また皆さん見てください。多分嘘で作っただけやと思うけど。ペッパー君が拗ねて店の外で対して金も払わんと人に用事ばっかり言い付けやがってってすごい怒ってるペッパー君の歌があるんで、あれ面白いんで。はい。
今でもペッパー君若干復活してます。
そうですね。ナンバの月まんじゅうじゃなくて、なんか言う。
雪化粧？
あ、月化粧？
いや、月化粧か。
月化粧の前でペッパ君いるんですよ。へえ、はい。で、時々電気切れてずっとなんかうなだれてるんです
よ。あれ寂しいよね。
寂しいね。
うなだれてるよね。
あれね、はい。
よくできたうなだれだよね、あれね。
あれだから、今まではいわゆる大規模 AI が使えなかったから、はい、あんまり会話能力がなかったんだけど、生成 AI が使えるしたおかげで、めちゃめちゃ会話能力が上がったんで。
上がりましたね。
なるほど。
また使えるようになってきたんです。
なるほど。復活ですね。
で、今年6月9日、Apple は株式を7対1で分割です。
ですね。これで7分割になってきたらだいぶ多かったよね。
これ以降も何回もまた分割をやってるんですかね。で、7月、いよいよね、ヨセミテのパブリックベータ版の提供が始まりまして、ロンドンで音楽フェス、iTunes フェスティバルが開催。30日連続。長いイベントですけど。
長かったんだ。
これ最近 iTunes フェスティバルって聞かへんなと思ってたんですよ。そしたら、これ2015年から Apple Music フェスティバルになって、その2年後に2017年に終了しました。なんかもうストリーミング時代でいろいろ状況が変わったのかなとか勝手に思いましたけど。そしてね、これ覚えてる人いますよ。アップルがパスブックからアカウント入金が行われる iTunes パスを提供開始。って思うでしょ、これ。これね、21年の11月までこれやってたんですよ。だから、大方7年ぐらいずっとこれやってたんですよ。
長めですね。
うん。アップルギフトカードが登場する前ずっとこれで iTunes アカウントにチャージしてる金額分で、パスブックからの買い物ができたんです。今で言ったらあれと一緒です。アップルペイでいいのか。
アップルペイでいいんじゃないの。
パスブックにクレジットカードみんな
登録してお
いてね。ウォレット。
ウォレット。ウォレットですね。
うん。やってるのどうもないことなんですけど。だからこれね、2021年に終了するときにみんな勘違いしてしまって、iTunes パスアクセスできなくなったと。で、パスにチャージしてたお金どうなんねんってみんな怒って、いや違う違う、それ iTunes のアプリの中にチャージしてるやつやから。別に消えてないっていうのに、その、亡くなった亡くなったいう人がどうしてもこの当時いたみたいなんです。そう。なんかね、聞いてみると、そんなんあったんやなっていうのが、ね、今なって発見されるものもあったりします。で、7月はね、Apple と IBM はエンタープライズ事業で提携すると。ですけど、まあまあ、一般にはまあ出てこないかな。そして、マイクロソフトが、映画やテレビなどオリジナルコンテンツから撤退と発表してます。
やってたんです
よ。Xbox のストリーミングでね、Xbox エンターテインメントスタジオズっていうのがあったみたいですけど、そこでやってたみたいですけどね。うん。Apple が Apple TV プラスで映画やオリジナルコンテンツを始めるのはこの5年後の2019年なんで、特に周りと比べてなんかあったからっていうわけじゃないですけど、もう2年ぐらいでこういうことやって、結果が出なかったみたいで、もうやめますと言ったみたいです。
これはなかなかやめないですね。
やめないですね。まあまあ強気のドラマとかあるから、ドラマまた後で売れるからちゃいます？仮に越
した。マイクロソフトも同じことが言える
わけです。いや、もうそうやけど、そうやけど、まあおもろいのよ作らなかったかもしれませんけど。
まあだからそこは企画力の問題なのかもしれない。
はい。でまあこの年の第3四半期、Apple C なし6月期、iPhone 好調で純利益 12% 増って言ってね、記事で出てたんですけど、これ、売上高で言うと374億3200万ドルって言うんですね。で、これが2024年第3四半期って言いますか、全く10年後の記事で見ると、収益が858億ドル、約12兆8000億円。で、収益と売上がちょっとね、イコールで比較できないんですけど、まあでも、かなり成長してるなっていう感じですね。で、8月、パナソニックは高級オーディオブランドとしてテクニクスを復活しました。テクニクス知ってる人。
名前は知ってます。
もうね、ブルドッグが帽子かぶったステレオのコマーシャルがあったんですよ。 知らないでしょうね。すみません。はい。テクニークス言うんですけど、そしてこの8月、マックピープルが休館です。こんなところでマックピープルがあったんや。
ピープルはそうか、そうですね。
ピープルも2週間に一遍でしたっけね。毎月じゃなかったね。
そうでしたっけ。最後は月間でもないんですか。
いや。
ね、違うんですね。
マックピープルはアスキーさんだから、マックパワーが月間で、マックピープルが各週間で、マイコミさんはね。
マイコミやろ。
マイコミさんはね、マックファンビギナーズというのが同じようにやっぱり各週で出してた。
うん、
ねえ、今マックの雑誌各週で出せると、内容持たへんとか言われそう気するよ。
いやいや、マックファンも。
マックファンは2ヶ月に1回出るんですよ。紙2ヶ月1回でウェブ記事はその間を。
そうでしたっけ、
まだ本屋さんで置いてます、はい。
マックピープルも月刊になってたみたいですね。
あ、ほんまに？
もともとは月刊誌として創刊が月2回になってまた月刊に戻ったみたいですね。
はい、おー。そして、任天堂 3DS LL 発表。まだこの頃 3DS なんや。
うん、
LL って画面でかいだけやろ。
でかいだけでいいんですけど。でかい。あれ、LL はなんかの、うん、ゲームでめっちゃ受けたんですよね。動物の森かな。なんかが、LL のおかげで大ヒットするんですよね。はい、イベント的に言うと、7月は大阪で Apple News Radio マンボタンの声1000回配信記念公開収録、4月12日ライブハウス心斎橋バッソで行いまして、翌月は8月2日に東京で大塚翔会さんの本社ビルのホールをお借りしてやりました。あのホールはでかかったですね。
おあれはでかかったね。ほんまに1000人ぐらい入れんことはない会場を200人ぐらい使ったから、ね、
そう。
前の方だけを使って200人ぐらいしたから。
そうそうそう。
はいはいはい。
そうするとあの会場見たときに後ろガラ空いてるように見えてしまうんだけど。9月行きますと iOS 8が正式にリリースになりました。その後すぐに 8.0.1 アップデートしたらそれが不具合があってすぐにアップデータを配信中止するという。こんなん、この後何回も続くんですけど。まあね、続きました。そして9月9日に Apple Pay が発表されます。
なるほど。
ここからですよ。外国の人みんな iPhone で機械に払うときみんな Apple Pay って言うんでね。そうなんです。スマホで払うこと全部みんな Apple Pay って言うから、ほんまややこしくて知らないです。
Apple Pay は使ったときにちゃんと Apple Pay って言ってほしいよね。
ペイペイみたいに。
なるほど、なるほど。
そして当時、iCloud のセキュリティが侵害されて、ハッキングされて、超有名人のプライベート写真が流出するという事件もありました。
ああ、
あったね。
これ以降、iCloud がまたセキュリティガチガチなあだこうだなっていくんだと思うんですよね。確かに9月のイベントの後に U2 が出てきて、Song of Innocence っていうアルバムを iTunes ストア限定でもう無料で配りますと。
あれで
も
覚えたんだよね。なんか。そうそう。強制ダウンロードになったから。
そうそう。この時はみんなね、すごい大盤振る舞いと喜んでたんですけど、1ヶ月ぐらい経ったらもう批判の嵐になってしまって、Apple の黒歴史 U2 のアルバム無料配布が大失敗だったっていう記事出たぐらいで。消しても入ってくるんですよ、これが。もうこれでみんなイラントラフィックかかったりってめっちゃ怒り出してね。手書き日本語入力マゼックを IME として iOS 8っていうことで、メタ文字さんが開発を表明してたということで、8を作ったジャストシステムの浮川さんが発表されました。この時かこの後に大阪の AGM にも来られてデモされてましたよね。
はい、し、はい、てます、
メタ文字という。
メタ文字はもう今や電子野鳥でなんかめっちゃ売ってますよね。D 野鳥か。
はいはいはい。
コマーシャルもガンガン買ってるし。
ええ。アメリカの方では、マックワールド氏が11月号で休刊にということで。まあ、日本のマックワールド氏はもっとあまり終わってたんですけど、84年創刊の古いマック雑誌が一つ、この時に終わったということでした。あとはソニーさんが変なカメラで出しますね。レンズスタイル QX1 という、カメラのレンズの部分だけが取り出したようなやつがあって、あれ Wi-Fi かな、Bluetooth かでスマホと繋がるんで、iPhone にくっつけて持ち歩くと、ほんまのカメラみたいで撮れるっていう、うん、iPhone カメラあるのになんでこれ使うんやろっていう、なんか不思議な商品。未だにこれオークションで高いです、でも、中古は。
うん、
はい。そして、10月に入ると、ヨセミテが正式にリリースされまして、オースティンサーバー 4.0 が一緒に出ます。10月17日。ワークグループマネージャーは廃止。廃止ですよ。もう、前のバージョンやとまだ別にダウンロードできたのに、それもなくなりました。8年後の2022年4月21日に、マックオースティンサーバー 5.12 で提供は終了します。これまでは、ね、10サーバーというパッケージを買って一から構築しないといけなかったのが、アップストアでダウンロードして入れるだけで作れるようになったんですよね。アップストア出たのもうちょっとこの前からあるんですけど。
個人的に見た目というか、はい、あの、ユニックスサーバーが綺麗な画面で、Apple のインターフェースで使えるって感じで、いいなと思ってましたけど、結局使わなかったですけどね。
う
ん、いいなと思いました。
まあまあね、めんどくさいよね、いろいろ HTTP サーバーとかも動かないし。
はいはいはい、はい。そうなんですよね。
FTP も入れないといけないし、も
う。うんうん、
以前はちょっとしたサーバーもそのまま入ってるからすぐ動かせたんやけど、セキュリティ的に問題があるからっていうことなんでしょうね。
ああ、なるほどね。
Apple 製品の新製品情報流出の罰金53億円などがサファイアガラスメーカーの破産申請で明らかにという記事が当時出てまして、GT Advanced Technologies という会社が債権型倒産処理手続きを申請して、それで分かったことですけども、Apple の製品のガラスを受け負っていたサプライヤーです。で、ここが情報を漏らしたということで、罰金食らったらしいんですけど、それがすごかったということで、会社が倒産したそうです。で、大きい企業のものを扱うときは怖いなという話がもう知りませんけど、53億円なんですね。それから2015年のマックワールド、アイワールドは開催中止っていう発表がこの10月に流れます。もう一つマックワールド。
マックワールドもなくなった。
なくなって、もうそうね、やってたんですけど。でも最後の方はマックワールド、アイワールドという名前でやってたんですよね。
マックワールド、アイワールドになった最初の年に一旦が最後やね、多分。
ああ、うん。これ iOS デバイスが出てきたから、アイワールド。
あ、そうそう。
ですね。いつも最後に出口のとこに来年は何月何日開催しますみたいな書いてあったんですよね。はい。書いてあったんやけど、まあないという発表があったと、はい、いうことなんです。どんどんアップルのこういうイベントが展示会がなくなっていくわけです。あと、複数通信事業者のネットワークを使用できるアップルSIMが登場。これ、当時発売されてた iPad Air 2と iPad Mini 3に特殊な SIM カードとして搭載されてた。eSIM でもないんですよね。
まだ eSIM の規格はないから
です。ないから、普通にその SIM カードを外せない形で入れといて、システム側からそれを書き換えできるようにしてやった。じゃない
ですか。どうなんでしょうね。
でも複数も取れてる
ってことだと。中では eSIM だったかもしれないけど、そうは言ってないっていうだけでしょ。
そうね。差し替えしなくていいって意味だったらね、ソフトウェア的に書き換えるんでしょうけど。あんまり聞かない名前が取ると、あれっていう。で、そして、OS 10ヨセミテの日本語入力エンジン、コトエリが終了されて、新しく日本語 IM というものが採用されます。日本語 IM じゃない。なんかよくわかる。です。いつも
今は日本語入力って言ってるんですかね、日本語。
え？ほんまに？ごめんなさい。嘘、そんな名前になってる？
日本語 IM っていう言葉を見ないような。
嘘、ほんまに。もう、2.1 変換じゃあかんの。そう、日本語入力っていうの？でも日本語入力やったら一般的な概念としての言葉が先来てしまうから、検索でやってもそういう形でしか検索できなくなる。
その設定アプリを見ても入力ソース日本語としか出ないですよね。
あ、そうなのか。11月、 YouTube が有料版を発表します。月 $9.99。 Microsoft が MacBook Air をディスって最新ノート PC の Yoga 3 Pro の性能をドヤ顔する比較広告があって、それが炎上という
のがあ
って、なんかそんなあったなという気はしますけど、ヨガ3っていうのは上の液晶が反対側くるっと回るやつですよね。
そうでしたね。
なんか iOS デバイス上の正規アプリを不正アプリに置き換える攻撃手法の詳細が明らかにと。こういうことができるおかげで、より iOS はセキュリティだ、セキュリティだというふうになっていったんだと思うんですけど。これ先に入ってるアプリをも書き換えてしまうんですって。アップル側は最初からインストールしてるバンドルのアプリ以外はね、全部それで書き換えできるようになるんですって。今はそんなないと思います。11月は神戸 IT フェスティバルで公開録音がありました。
ああ、知らないですね。
知らないですか。神戸に KIITO で KEAT っていう名前の多目的施設があるんですよ。イベントとかするのに。この IT 関係の企業さんとか学校のサークルさんとかがその出展して、開発してるものとか商品とか展示するようなイベントで、そこのプレゼンの場所があって、そこを使って公開録音2時間の枠やったかな、させてもらったんですよ。神戸やったから関西のリスナーさんも結構来られましてね、番組でコメント読んでもうた方がまた来て、そのコメントの後の話をしてくれるとかいうこともあったんです。この時セグウェイがあったんですよ。セグウェイ乗ってみますか言うてね、乗らせてもらったんですよ。で、12月、
お待たせしました。
あ、どうぞ。はい。
はい、どうも、お疲れ様です。
はい。いや、すみません、最後の方だけになってしまうけど、
はい、
今、まあ、12月、今やってますけど、 アメリカアップルで日本の研究開発拠点の設置を発表、場所は横浜。
あ、もう10年になるんですね。
そうですよ。この時点で12月に発表なんでね、実際作ってもう2015年になるんですけど、
広告区綱島かな。
そうそうそうそう、はい、横浜テクノロジーセン、誰かここの前で待ち合わせしてたよね。違う方？あ、違う。あれ、皆さん東京で集まった時、そこで集まったんじゃない？
あ、違う。
全然違うとこですよ。違う。あの時は私がアップル川崎に例の布を買いに行ったりしてたんで。ああ、
そういうこと。
そうそうそう。
はい、私が合流する前に、春さんはテスラを買うかどうか決めかねてたらしいという。
いやいやいや。
まあ、目の前にあるんだよね。
12月、iTunes App Store のベストオブ2014。ベストアプリ、音楽、映画などを公開というものがありまして、今見ると普通かな、普通かなって言い方もあれやけど。
ピクセラメーターの iPad 版とかが入ってるんですね。
うん、そうですね。イングレス仕様のモバイルバッテリーがチールさんから登場という。イングレスというゲームが流行ったんですよ、この当時。
そうです。まだポケモン GO が出てくる前ですよね、要は。
うん。位置情報をもとに、これどうするんやったっけな。さっきそこに場所行って、アプリから旗立てましたみたいなもん、その。じゃなかった。
なんか陣地の取り合いみたいなゲーム
ですよね。
だような気
がするけど。どっちが、色二つあって、そのどっちかの色のグループに属して、どんどん場所取っていくっていう。これも
ポケモン GO です、ね、
ポケモンを作ってる会社がこれやったんですよ、確か。
あ、そうですね。そうだったかな。
ナイアンテックでした
ね。そうそうそう。会社ですね。
うん。最初、爆発的に人気になって、すごいチーロさんがモバイルバッテリー出すにあたって、イングレスのイメージつけたモバイルバッテリーを出しますいう。
ずっとピカピカ光
っ、あ、光ってるかどうか。
あ、光ってんじゃないんだ、これ。
いや、どっちやったっけ。
イングレスのモバイルバッテリーは、ボタンを押すとイルミネーションが光るみたいな、そういう仕様だ
ったんですね。そういう仕様やったんですね。はい。で、あと、アップルがプログラミングを学べるキッズ向けイベント、アワーオブコードを開催。アップルストア銀座で開催されたワークショップだったみたいですね。これ、今でも近いことはやってますよね。コード、ダイレクトでなくても。
いわゆるその、トゥデイズアプリじゃなくても、その、子供向けってたまにありますよね。はい、その、トゥデイズアップスの一環かもしれませんけどね。
はい、うん、今、夏休みとかその辺に
サマーキャンプ。
ああ、そっかそっか、そっちだね。はいはいはい。
今でもやってるんですよね。
年どうだったかはわかりませんけど、やってましたね。
記事では当日は幼稚園生から中学生までの子供たちが集まったやから、ここから10年経ってるので、一番下が今中学2年ぐらいで、一番上はもう 25? ぐらいの大人になってます。さあ、コード関係やってらっしゃるでしょうか。
うん。
ねえ、一回聞いてみたいですね。これ行った人が大人で実際今
ど、ね、
どれぐらいやってるかで。
そうですよね。
ですね。
そんなん知りませんわと言われたら、ちょっと悲しいけど。翌年のアップルストアの1月2日朝8時から初売り開始っていう情報も12月には出てました。数量限定3万6千円という。その翌年の2015年1月でラッキーバックは終わるわけですけども。で、マインクラフトの開発者の人がビバリーフィルズに超豪邸を買うという記事もあって、このマイクロソフトに買われる前ですね。最初、マインクラフトってこっちマニアなもんやったのに、あれよあれよという間にこうみんなにこう人気になっていてね。
うん。
これ今、記事でその豪邸の写真らしきものを見てるんですけど。
はいはいはい。
マイクラで儲けた金で建てたのに随分滑らかな見た目ですね。
これちゃうちゃう。7000万ドルで購入だ。ということで、ソフトウェア、それからアップルの周りのお話で、ね、第2回目のタイムマシンラジオを終わりたいと思います。次回は2014年当時の流行、世相などのお話をいたします。